は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間世の光である。こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そしてシロアム、使わされたものの池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や彼が物乞いであったのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だという者もいれば、いや違う、似ているだけだという者もいた。本人は私がそうなのですと言った。そこで人々が、ではお前の目はどのようにして開いたのかと言うと、彼は答えた。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになったのです。人々がその人はどこにいるのかと言うと、彼は知りませんと言った。人々は前に盲人であった人をファリサイ派の人々のところに連れて行った。イエスが土をこねてその目を開けられるのは安息日のことであった。そこでファリサイ派の人々もどうして見えるようになったのかと尋ねた。彼は言った。あの方が私の目にこねた土を塗りました。そして私が洗うと見えるようになったのです。ファリサイ派の人々の中には、その人は安息日を守らないから神の元から来たものではないという者もいれば、どうして罪のある人間がこんな印を行うことができるだろうかという者もいた。そして彼らの間で意見が分かれた。そこで人々は盲人であった人に再び言った。目を開けてくれたということだが、一体お前はあの人をどう思うのか。彼はあの方は預言者ですと言った。それでもユダヤ人たちはこの人について、盲人であったのに目が見えるようになったということを信じなかった。ついに目が見えるようになった人の両親を呼び出して尋ねた。この者はあなたたちの息子で生まれつき目が見えなかったというのか？それがどうして今は目が見えるのか？両親は答えて言った。これが私どもの息子で生まれつき目が見えなかったことは知っています。しかしどうして今目が見えるようになったか分かりません。誰が目を開けてくださったかも私どもは分かりません。本人にお聞きください。もう大人ですから自分のことは自分で話すでしょう。両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れていたからである。ユダヤ人たちはすでにイエスをメシアであると公に言い表す者がいれば街道から追放すると決めていたのである。両親がもう大人ですから本人にお聞きくださいと言ったのはそのためである。さてユダヤ人たちは盲人であった人をもう一度呼び出していった。神の前で正直に答えなさい。私たちはあの者が罪ある人間だと知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私には分かりません。ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私は今は見えるということです。すると彼らは言った。あの者はお前にどんなことをしたのか？お前の目をどうやって開けたのか？彼は答えた。もうお話したのに聞いてくださいませんでした。なぜまた聞こうとなさるのですか？あなた方もあの方も弟子になりたいのですか？そこで彼らは罵っていった。お前はあの者の弟子だが、我々はモーセの弟子だ。我々は神がモーセに語られたことは知っているが、あの者がどこから来たのかは知らない。彼は答えていった。あの方がどこから来られたかあなた方がご存知でないとは実に不思議です。あの方は私の目を開けてくださったのに、神は罪人の言うことをお聞きにならないと私たちは承知しています。 しかし神をあがめその御心を行う人の言うことはお聞きになります。生まれつき目が見えなかったものの目を開けた開けたという人がいることなどこれまで一度も聞いたことがありません。この方が神のもとから来られたのでなければ何もおできにならなかったはずです。彼らはお前は全く罪の中に生まれたのに我々に教えようというのかと言い返し彼を外に追い出した。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うとあなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えていった。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですか。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が主よ信じますと言ってひざまずくとイエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり見えるものは見えないようになる。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々はこれらのことを聞いて我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。キリストに賛美。どうぞ。今日の福音書は長いヨハネの9章のお話ですね。皆さんのこのパンフレットの方はちょっと短い方が載っていますが、まあ、一応全部長い方を朗読しました。癒しのお話ですね。一人の盲人が、まあ、癒されるお話でも、この癒しの話が、まあ、今読んだように、まあ、聞いててちょっと退屈されたかもしれないんですが、まあ、非常に長い長いこのお話になっている。まあ、これは特にヨハネの福音書、まあまあ、使徒ヨハネか、まあ、この福音書を書いた人が、まあ、癒しがどういうものであるかということを、まあ、語っているというふうに言えると思います。まあ、簡単に言うと、まあ、癒しはプロセスだということですね。長いプロセスの中で癒しが行われるということ、まあ、それを語っているわけですね。教会福音書ではもう非常に簡単な形で病気が癒されて、まあ、それでよかったという形になるわけですが、でもヨハネの福音書ではこの肉体の癒しだけではなくですね、まあ、本当に目が開かれるというのは一体どういうことなのかということをこう一つのプロセスの中で描いている。それは私たちの、まあ、癒しの技であろう、癒しの技であっても、私たちの信仰の成長であっても、あるいは今日の黙想会のテーマの主の呼びかけに応えていくということであっても、それは一つのプロセスを歩んでいるということですね。まあ、それを、まあ、少しだけちょっと、まあ、見たいと思います。この最初の部分、まあ、皆さんのところには載ってないんですけど、まあ、有名なところがですね、この弟子たちが尋ねるんですよね。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか。本人ですか、それとも両親ですか、というこの問いがあるので、まあ、ここは一番有名な箇所ですけども、私たちに不幸なことが起きたときに結局どう物事を考えるのかということになるんですけど、本人が罪を犯したからか、あるいは両親が罪を犯したからかと問いかける、まあ、これは割とありがちなことですよね。例えば、まあ、皆さんの中にもこの中にもおられるでしょうけども、例えば引きこもりになってしまったその、まあ、皆さん自身が、あるいは自分の子供がですね、もう必ずこれですよ。本人が罪を犯したのか両親が罪を犯したのか、これ本人が怠け者だから引きこもったのか、あるいは親の教育が悪かったから引きこもったのか、で結局本人を責めるか親を責めるかなんですね。でそれは、まあ、全く意味がないと言えないかもしれないですけど、イエス様はその問いに一言も答えていないということなんですね。でそれを問うことは、だから基本的に聖書的に言えば、だから意味がないということなんですね。何か非常に不幸なことが起きて、それは病気であったって何だったって、 で、本人を本人にどういう間違いがあったのかってことを周りが責めても、親のなんとか子育て方が悪かったか、そう責めることをイエスはどこにも書いてない。ここだけじゃなくてですね、癒しの話がたくさんありますが、病気になった原因について言及ゼロですね。まあなんかこう、まあ、イエス様ももちろん霊的な人だったでしょうけど、まあ、時々その仏教で考えたりするその、まあ、そのように思われ方もおられるかもしれない。このような不幸が起きているのは、まあ、なんかご先祖様がなんか悪いことをして、そのなんかこう浮かばれない霊の影響でとかという説明をすることは、まあ、日本の、まあ、東洋的な考えで多いわけですけど、でも全くイエス様はそういうことを一言も言ってないってことですね。でも私たちはやっぱり不幸に陥ったらですね、なんでこうなったのかってやっぱ考えて苦しむわけですよね。自分がダメだったのか、親の教育がダメだったのか、ご先祖様が悪かったのかとか、なんとかかんとかいろいろ考えたりするわけですが、でもイエスの答えははっきりしている。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためだということですね。イエス様の考えは後ろ向きじゃないんですよね。前向きなんです。今のこの、まあ、何か苦しみがある、あるいは今の困難があるとしたら、なんでそれが起こったのか、まあ、もちろん例えばなんで原発にこの事故が起こったのかって、もちろんそれは調べなければならないですけど、でも大事なのは、じゃあその今の中からどのように神の業が現れてくるのかを私たちが求めていく。でイエス様は必ず前向きなんですよ。イエス様のものの見方はですね、病人がいたらその人を助けて癒してですね、許して立ち直ることを手伝うだけであって、過去がどうだったかということをなんかこう過去をチクチクなんかこう掘り返すようにですね、とにかくイエスは全くしていない。イエスは前向き。そこからどのように神の業が現れていくかをこう求めて考えていくわけですよね。だから皆さんが、まあ、この前に座っておられる洗礼志願者の方も、まあ、いろんな理由で洗礼を受けようとされているだろうと思いますが、でも大事なのは未来に向かって神の業が現れてくるということを求めて、私たちがですね、でその神の業の素晴らしさに預かっていくために皆さんは洗礼を受けられるわけだし、そして他におられる信者の方々も神の業により預かっていくために私たちは日々歩んでいるということ、それは間違いないということですね。しかもそれは長々と今読んでちょっと退屈された方がおられるかもしれないけど、でもそれは簡単ではないと思います。つまりプロセスがあるから、神の業が急に現れるわけじゃないってことなんですね。この一番最初で病人の目が開かれるわけですよね。シルアムの池に行って洗って、でもそれはこの話を見る限り出発点でしか過ぎない。でそれで終わりだったらその話をやめたらいいわけだけど、その後に長々とこの彼の話が癒された、肉体的に癒された後の彼の話をなんでこんなに書いてるのか。神の業が現れるってことは別に肉体的な癒しに限定されてないからですね。で本当の癒しは何なのか、まあ、それもちょっと皆さんのパンフでは完全に省かれてるわけじゃないですけど、一番最後ですけども、イエス様に出会うかってことなんですよね。最後に彼は言うんで、イエス様が彼に言うんですよね。あなたは人の子を信じるか、主よその方はどんな人ですか、その方を信じたいのですか。イエスは言われた、あなたはもうその人を見ている、あなたと話しているのがその人だ。彼は主を信じますと言ってひざまずいた。長い長いプロセスの中でこの盲人はイエス様を主として受け入れた、そしてイエスを信じたと書いてある。でこれが本当の癒しだ。この癒しがこの花ここまで来て癒しが完結してるわけですね。つまり神の業が現れるというのは、この人がイエスを信じるというそこまで来てということですね。だから洗礼志願者の方も洗礼を受けるまでになんでこう期間を置くのかといえばプロセスだからですね。で洗礼を受けたらじゃあこれがゴールかといったら、洗礼を受けたらまたそこから新しいスタートが始まる、新たな歩みを私たちはしていく。一人一人は ある意味いつもいつも歩みを続けていくわけですね。まあ、震災の復興も原発の処理も同じだと思います。全てプロセスですから、急にここでもう全て OK ってことなんかありえないわけで、少しずつ少しずつ立ち直っていく、少しずつ少しずつしかもう自己処理もできない。で、私たちの信仰も同じですよね。私たちの心も少しずつしか成長しない、私たちの信仰も一歩一歩しか成長しないということですね。でも簡単ではない。33節ですね。イエスは彼が外に追い出されたことを聞き、34節でこのファリサイ派の人々は、お前は全く罪の中に生まれたのに我々に教えようというのかと言い返し、彼は外に追い出したというんですね。これ追い出されてるんですよ。外に追い出されたって書いてある。外っていうのは何なのか書いてないんですけど、ユダヤ人のコミュニティから追い出されたのかもしれない。まあ、街道から追い出されてるわけですけど、街道だけじゃなしにユダヤコミュニティから追い出されて外に出て初めてイエス様に出会ってるんですよね。私たちもイエス様に本当に出会おうと思うならば、外に出なければならないと思うんですよね。自分が慣れ親しんだところから出ていかないとイエスに会えない。ここはもう追い出されてしまったわけです。でも彼は追い出されていい覚悟がだんだんできてきたわけです。この話し合いの長い話し合いの中で、で古い自分の世界から追い出されてイエスに会ったわけですよね。私たちも今までのいる、まあ、何か囚われの世界か古い世界かわからない、なんか病気の世界かですね、でもそこから外に出てイエス様に会える。でもすぐに出れるかって言ったら、なかなかすぐには出れないから、イエス様と話し合いながら、日々の祈りを積み重ねながら私たちはイエス様に会っていけるわけですね。まあ、このヨハネの9章ですが、まあ、この素晴らしい救いの物語なんですね。だからこれを四旬節に、洗礼志願者の式の時に読むわけです。私たち一人一人がそのように変えられていくように、本当にイエス様を信じていくものになっていくように、この物語を私たちも、この救いの物語に私たち一人一人が預かっていけるように祈りを捧げたいと思います。